こんにちは。お名前だけでわかります。波動カウンセラーの林明宏です。人のオーラや物のエネルギーをお名前だけで感じ取る能力をベースに、スピーチャル的なカウンセリング、ヒーリング、タロットリーディング、守護霊リーディングなどを行っています。今回もマジスピラジオよろしくお願いいたします。今回はブックレビューです。以前ですね、2回前と3回前ですかね、量子論、スピリチュアル量子論について批判的に取り上げましたけども、今回唯一おすすめするものですね、本。著者は田坂宏先生。タイトルは死は存在しないという本ですね。これは公文社新書。で、1000円ぐらいで買える新書ですね。これだけが私は個人的に一般的な人でもわかるスピリチュアル量子論と言われるジャンルですね。これのおすすめですね。ただ、田坂先生自身はスピリチュアリストではありません。れっきとした科学者でいらっしゃるので、まあそういったお立場から書いていらっしゃるということで、まあ、スピーチャル系よりは断然信頼ができると思いますけども。これは過去ブログに書いたものではありますが、今 YouTube では画面を映していますけども、音声だけでも結構ですので、お好きな媒体でご聴取、あるいはご視聴ください。では、本題に入る前にお知らせです。全タロットリーディング講座ですね。ついこれ収録する昨日もやっていましたけどね。受講生さんから単なる占いの講座じゃなくて、自分自身を振り返る内容ですねと、自分を見つめる内容だというお言葉をいただきました。まあ、占いで最も大事なのは、人を見ることじゃない、自分を見ることだ、というのが根本的な考え。それに基づいてやっています。体験会もありますので、よければご覧いただければと思います。それと、サブのラジオですね。これはメインですけども、サブでもやってまして、最新のやつはですね、整形しても人相まではごまかせない。そして、奨学金地獄エピソードということで、ね、まあ、ちょっとね、プライベートなことも入れて、まあ、話をしていますので、まあ、さらに興味があれば、こちらもぜひ聞いてください。リンクそれぞれ貼っておきます。はい。では、田坂先生の死は存在しないという本ですね。繰り返しますが、これが唯一おすすめできる本ですね。はい。他はまあ別に読まなくてもいいと、個人的に思います。で、この死は存在しない、レビューがですね、もうこれすごいんですよね。何件？ Amazon レビューが1236件。現時点でね。あ、すごいですよね。いやー、すごいなと思うんですけども。まあ、いろいろ賛否両論はあるんですね。ただ、いろいろ考えを巡らす問い、ですね。大切なのは答えではなく問いなんですね。まあこれも田坂先生がもうずっと昔からおっしゃっていることです。私はもう20年ぐらいですね、田坂先生の著作を読んでいますし、あるいは講演会にもですね、何回か伺ったこともあるし、まあサイン会とかですね、実際にサインしていただいて、まあ二言三言ですね。言葉を交わしたこともありますし。まあ、あるいは、まあ、数少ないんですけどね。メールでやり取りをしたこともあります。まあ、それぐらい私は個人的に、田坂先生は、ファンなんですね。で、まあ、その田坂先生は、さっき科学者とお伝えしましたけども、まあ、私からすれば科学者という側面もありますけども、やっぱり経営者なんですよ。シンクタンクを運営されている経営者ですね。ですから、単なる、こう、頭でっかちではなくてですね。まあ、もちろん、その学識は深いんですよ。ね、東大出ておられますし、学識はもちろん深いし、ね、海外にも留学もされている。けれど、やっぱ経営者なんですよ。現場で、こう、 自分の力を鍛えていった方ですね。それが根本にあるので、私は非常に好きですね。私自身も、やっぱり、地に足をつけたスピーチュアルということで、そういった考えでやっていますので、まあ、こういった、やはり、この現実世界での経験、ご苦労もされた方の言葉というのは、まあ、どんなご職業であれですね、まあ、尊敬しますね。うん。だからまあ、経営者という、その方々がね、私は個人的には一番好きなんですけどね。うん。まあ、そんな田坂先生の著作ですね。死は存在しない。あ、そしてね、このサブタイトルがいいんですよ。まあ今日はちょっとファンが喋るんでね、若干感情的になるかなという気はしますけども、すいませんね。このサブタイトルがいいですね。最先端量子科学が示す新たな仮説ですね。このサブタイトルがいいですね。まあもちろんこの死は存在しないっていうインパクトあるタイトルですけども、あくまでここに書いているのは仮説だよと、ちゃんと言ってるということです。まあ、ここはもう、やっぱ他とは違うなと、思いますね。前々回とその前と、このスピーチャル量子論、改めて、この音声配信でも語りましたけども、なんかね、本来は仮説なのに、あたかもそれが真実であるかのように、もうすっかりこの、量子論、量子力学の世界がね、分かっていると。そしてスピーチャルな世界も分かっている。証明されている。引き寄せは科学だ。とかね。本来は仮説にもかかわらず、それを分かったかのように言うと。まあ、それがもう、なんていうのかな。まあ、知性がないなと。ね。まあ、怒る人いるかもしれないけどね。こういうこと言うと。でも、実際に、こういった世界はまだまだ分かっていないことがあるんですね。まあ、ソクラテスの無知の知ではありませんけども、分からないということをちゃんと分かった上で、そしてそれでもこうではないか、ああではないか、こういうことも考えられるということを伝えるんですね。まあ、それがやはり知的な謙虚さだと思うんですね。個人的に田坂先生が私はファンなのは、まあ、こういった知的な謙虚さですね。それは自分がわからないということを知っているという無知の知。それが根底にある。そしてさっきも言いましたけども、大切なことは答えを得ることではない。大切なことは問いを持つことだ。まあ、最近の読書論、本の読み方ではね、あんまり言われないことだと思いますけども、読書で最も大切なのは答えを得ることではないんですね。最も、現代はそれが主流になっていますけども、本当は違う。大切なことは問いを持つこと。新たな問いを与えてくれる、そんなものに出会うことです。この本は答えの本ではないですね。ですから、レビューを見るとね、なんかがっかりしたとか、なんか結局わからんのかい、みたいなね。もう仮説をなんか憶測とか妄想でつなぎ合わせただけの著作みたいなね。そういった批判的なレビューもありましたけども、いやいや、ここに仮説って書いてるやろって 仮説やねんということですね。ただ、その試作の深さですね。まあ、それを私はずっと感じているからこそ、もう20年来ですね。まあ、著作を追いかけ続け、講演会にも行き、ね。で、この田坂先生の私塾、ね、塾があるんですよ。田坂塾っていうんですけどね。まあ、今はちょっと、お休みされていらっしゃいますけども、この田坂塾にも私は参加を もう長くやっているんですね。まあ、だからまあ、そうですね。まあ、ちょっと安いっぽい表現ですけど、まあ、ガチファンかもしれませんね。それは ね。まあ、詳しくは読んでいただきたいんですけども、その何を書いてるかということですね。まあ、簡単にちょっと言ってですね。まあ、興味があればぜひ買っていただきたいなと思いますね。答えが書いてあると思って読むと、肩透かしを食らいます。 この本を読む目的は、その思索を深めるということですね。いくつもの仮説を知り、問いを知り、そしてあとはこの本を横に置いて、自分自身が探求をしていくという、そういった本ですね。ただ、この量子力学、量子理論は、やっぱり難しい本が多い。一般向けと言いながら、もうわけわかんないのもあるわけですよ。難しいのね。まあ、例えば、講談社のブルーバックスなんてね、ありますけども。ね。難しいやつあるじゃないですか。なんか、中高生向けと思って読んだらもうわけわからんみたいなね。まあ、そういったのもあるんですけども。特にこの本は、難しい数式が書いてるわけではないのでね。ぜひ安心して読んでいただきたいなと思っているんですけども。この本の仮説っていうのは、まあ、ここにも、ブログには書いてないか。これはスピリチュアル系の量子論にも、まあ、必ず出てくるかなと思うんですけども、ある一つの仮説が軸になっているんですね。それは、ゼロポイントフィールド仮説ですね。ゼロポイントフィールド仮説ですね。で、まあ、これが何かと言いますと、まあ、この本にちゃんと沿ってね、その箇所を読んでいきますと、これを一言で述べるならば、この宇宙に普遍的に存在する量子真空の中に、ゼロポイントフィールドと呼ばれる場があり、この場に、この宇宙のすべての出来事のすべての情報が記録されているという仮説であるということですね。まあ、ですから、スピリチュアル的に言うとどうなるんでしょうかね。まあ、宇宙意識と言っておきましょうか。あるいは宗教的には、生命世界と言ったり、あるいは心霊、まあ神の霊ですね。心霊世界ということもあると思います。まあ、表現は宗教家やその科学者によってね、様々ですけれども、まあ、ここではゼロポイントフィールドということですね。ゼロ。まあ、ゼロの次元ですよね、これはね。あとは空と言ってもいいかもしれませんね。まあ、これね、非常に難しいですよ。言ってることは本当、難しいんですよ。だから空というと、まあ、般若心経はね、私は思い浮かびますけどね。色即是空、空即是色ですよね。有名な一節がありますけども。まあ、呼び方はいろいろあるんですけども、ここでは、今の現代科学の議論の中に、ゼロポイントフィールド仮説というのがある。ね。それをもとに、この本は展開をされているわけですね。このゼロポイントフィールドというのは、まあ、スピーチャルで言いますと、まあ、アカシックレコードですね。ね。まあ、これ言うと、こっちの知ってる方多いでしょ？多分ね。スピーチャル好きだったらね。アカシックレコードですよ。これは、まあ、図書館にも例えられるわけですね。あ、そういえばね、今ちょっと思い出しましたけども、アカシックレコードを見るというね、そういった修行がね、修行というか練習ですね。師匠に最初学んでいた頃ですね、やってたことがありますね、そういえばね。図書館がね、あるんですよ。まあ、あるんですよって別に見たことないですけどね。し、あ、これはそれこそ本当に仮説なんですけどね。まあ、図書館の情報の貯蔵庫みたいな感じですね。で、そこに、こう、意識を飛ばしてね。ね。これ、珍しく、めっちゃスピーチなことを今喋ってますけどね。まあ、普段はこういった話はしないんです。ね。知ってはいるが、しない。あんまりマニアックにはしないっていうのが私の考えですからね。で、まあ、図書館的な情報の貯蔵庫にアクセスをするとね。まあ、いろんなその直感やインスピレーションが、まあ、湧いてくるということ。で、これは、多分、法華経だったと思いますけども、知恵の蔵という表現があるんですね。知恵の蔵ですね。つまり、自我を捨てて、ね、無我、ね、無我ね、我がない状態ですよ。で、それになった、なりきった時に、その知恵の蔵につながってですね。で、その結果、知が、知恵が流れ込んでくると。いうですね。まあ、ですからこういった話というのはですね、まあ、いろんな宗教の文献にも、まあ、手を変え品を変え 表現を変え、あるわけですよ。ね。で、そういったすでに宗教で述べていることを、まあ科学がですね、その最先端のこの量子力学がですね、それに近づいているということですね。で、そういったとはいえ、まだまだわからないことがたくさんあるが、現在ではこの仮説がある。そして、田坂先生は今、自分自身はこういうふうに考えているということを、まあ、ご自身の不思議な体験ですね。それこそ、シンクロニシティと、まあ、これもスピーチャーでよく言われる言葉ですけども、まあ、偶然の一致ですね。意味のある偶然の一致と言いますけども、で、それをご自身のいろんな不思議な体験をですね、この本に書いていらっしゃるわけです。まあ、私は、田坂先生歴は長いので これ本になる前から、まあ、いろいろ語ってらっしゃったんですよ、実はね。もう何年も前からおっしゃってるんです。こういったね。うん、例えば、確か、自分の家をね、借りるときにですね、すでに契約している、その家、もう買おうという家があったんだけども、あるとき、ね、車で移動しているときに、ある物件がね、ちらっと横切った物件がなぜか気になったと。うん。で、結果的に、その物件に決めたわけですよね。すでに契約している他の物件があったにもかかわらず、まあ、直感的にこれだということで決めた。で、しかも、その、ふと訪れた物件は、もう、その、買ってくれると探していたというですね。で、ちょうどそのタイミングだったんだという、もうまさに、もう、ドンピシャリのタイミングがあってですね。そんな不思議な流れで購入をすることになったと。ね。だから、まあ本には書いてませんけどね。すでに契約してる他の物件があったわけですから、まあキャンセル料とか発生したんじゃないですか？ね。でもそれでもここにしようということですね。まあこういったことは、私個人の、まあこれまで振り返ってもですね。まあ大なり小なり、いろいろあるわけです。ね。まあここでも言ったことありますけども、まあ一番大きかったなと思うのは、このスピリチュアル企業ですね。これで仕事をしようと決めて、別に何の当てもなかった。ね。お客さんがたくさんいるわけでもないし、いや、なんならゼロですかね。でも、もうやると。ね。食っていけなくても構わねえと。思って決めて、ね。その2日後ですよね。ある経営者、まあ有名な経営者ですよ。ね。出会って、自分のこと喋ったら、面白いねと。いうことで、そこから経営者のお客さん、ガンガン紹介していただいたという。うん。まあこれも私は、さっき言った知恵の蔵、このゼロポイントフィールドとつながったからなのかもしれないということですね。このアカシックレコードなり、ゼロポイントフィールドなりね、まあ知恵の貯蔵庫、だから無限なる英知ですよ。ね。で、それとつながったときに、まあ、いわゆる、もうすっげえ、平凡な言葉で言うと、ついてると。月が来る。まさにつくわけですよ。そういった状態になる。これ、あなたご自身もどうですかね。振り返ってみたら、不思議な、このシンクロニシーとしか言えないようなね、偶然の一致って、終わりじゃないですかね。小さいものから大きなものまでね。うん。で、今これね、今回この本紹介してますけども、ちょうど、前回ブログで、書いたのがですね、また量子論について書いたんですよ。こうか、これかな。うん。量子論はまだ完全証明できてないというのを書いて、で、ちょうどね、この音声配信は過去のブログの順番にやってるんですけども、まあ、これ書いてですね、ずっと考えてるときにまたこれね、解説やってるわけですよ。だからこれももしかしたら偶然の一致かもしれませんよね。ちょうどなんか、こういった問題を考えているときに、改めて、この田坂先生のね、本の解説をすることになっているという、うん、この小さなタイミングですら、あ、もしかしてね、まあ、拡大解釈すればですよ、ゼロポイントフィールド、かもしれないという、ね。で、そういったことを、今現代科学はここまで分かっているということを、その科学的な素養がない、まあ私もね、いわゆる文系ですから、そんな素養がない 人にもわかりやすく書いていただいているということ。でも、断定はしていない。ね。そこが、私は尊敬する。これも、田坂先生がもうずっと昔からおっしゃってることですけども、割り切りとは魂の弱さである。割り切りとは魂の弱さである。これは非常に大切な言葉ですね。割り切り、どうせこんなもんだろうと、所詮こんなもんさ、という、こういった割り切りですね。まあ、よくありますよね、これはね。けど、魂の強さというのは、割り切らない、ということなんですね。だから、A にすべきか、B にすべきか、C にすべきか、ということを、ね、特にそれが、まあ、物、なんか、安いものを買うぐらいだったらいいんですけどね。人生の大切な選択です。例えば、就職をするべきか、大学院に行くべきか、この人と結婚するべきか、しない方がいいのか、ね、カウンセリングでも、ね、私の日頃のカウンセリングでもそういったご相談、多々あるわけです。その時に、まあ、占いだったら、ね、A がいいとか、B がいいとか、答え、こっちから答えを言うわけですよね。うん。まあ、ところが私は答えは、まあ、一応自分の考えを言うけど、あんまり言わないんですよね、それはね。さっきのタロット、全タロットリーディングもそうです。これは考えるということです。タロットだからと言って答えを言わない。考えるということ。あくまでカウンセリングは考えるきっかけに過ぎないということですね。うん。だから、魂が弱いんです、割り切っちゃうのは。だから他のスピリチュアル量子論の本は割り切ってるんですよね。これが真実だ。引き寄せは科学的に証明されているんだ。観測者、意識によって現象は変えられるんだ。思考は現実化するんだ。と、まだ科学では証明をされていない。これは前々回言いましたね。意識はまだ分かっていないと。超一流の科学者が言ってる。しかも何人も言ってる。けど、そこで割り切ってしまう。だから、他のスピーチャル系の量子論の本は、そんなに波動は良くないんです。まあ、これ私しか見えないですからね。まあ、これですよって言えないのがちょっと、まあ、辛いところなんですけども。うん。まあ、こう言って、できる限り論理的に、割り切りとは魂の弱さである。だから決して割り切ってはいけない。けどね、割り切ると本が売れるんです。これが答えだって言った方が本は売れるわけですね。だから田坂先生のこの本が、まあ、レビューが1200件ぐらいついていて、で、売れてるわけですよね。それが素晴らしいですよね。安易に答え言ってないんだけど、まあ、これはもう、やっぱり田坂先生の言葉の力ですよね。うん。普通こういった本って売れないですよ。わ からないって言ってんだから。でも、ね。例えば死後の世界。まあこのタイトルは死は存在しないっていう本ですけど、まあ死後、別れたいですよね。死んだらどうなるんだろうって。ね。でそこで、死んだらこうなりますよと。ね。これは答えですよと言ってくださった方が、あまり、こう、問い続けたくない人にとってはありがたいですよね。うん。だからレビューでは、批判的なレビューでは、なんか、よくわからなかったってね、書いてるわけですよ。そりゃそうやろって わからへんことやっとんねんっていう。ね。だからもう、田坂先生のメッセージをね、ちゃんとこう読み取れていないということですよ。それは。うん。まあ、なので、こういった本というのは、問いですね。すごい大事なことです。うん。問いがさらなる問いを呼ぶ。ね。こんな本こそ、本当にいい本なんですね。検索すれば答えが簡単に出る時代ですから、答えにも、いわゆるハウツーですね。ハウツーを求めるんです。うん。ところが、ハウツーにというのは割り切りなんですね。いや、いいんですよ。日常レベルの、例えばなんか、機械の取扱説明書とかね。 そんなん自分で考えると言われたら おいおいって なるじゃないですか マニュアルとかね。うん、マニュアルはないと。自分で考えろと。いや、これスマホを、これどうやって使うんって。ね。まあ、そんな日常のレベルだったらいいですよ。マニュアルはね。答えがあって。いや、ないと困りますから ね。けど、この宇宙とか、死後の世界とか、あの世とか、魂とか、霊の世界ですね。まあ、スピリットの世界ですね。そういったのは、やっぱり、この我々人間の分際では、わからないんです。だからそれを、安易に分かったつもりにならないということがすごく大事なことなんですね。うん。だからね、問いを考えたい、考え続けたい人にとっては、この本は本当に素晴らしいですよ。この本を読んでから、他の、その最先端の物理学とかね、読むと、すごいね、なんて言いますかね、流れがいい感じがしますね。これで、この本を読んで、こう問いを持った上で本を読むとですね、本の読み方が深くなるんですよ。ね。けど、もうなんか問いすらわかんないっていう感じだとね、なかなか、その文系、私みたいな科学の素養がない人間がね、読みにくいんですよね。けど、まずはこの本でしっかりと、まあ、基礎を作るですね。それは答えではないけども、考え方の土台を作って読んでいかれると、非常に、この本はですね、役に立つと思いますね。うん。まあ、ですから、まあ、ここにも書いてますけどね、普段ね、私、波動カウンセラーなんていろいろね、まあ、言ってますけども、波動というのも、だいぶ、この、最先端の物理学で、ある程度は、もう、研究をしているわけですよね。だから、本来、ね、私たちが見るこの物質というのは、存在しないわけです。本来はね。本当は波動ですから、波動ね。だからこれが量子力学、量子論が役に立つところですよね。原子とか素粒子のレベルでは、この物質に見える、我々の肉眼では物質に見えるものも、実はスカスカなんですよね。これはね。目の錯覚でそう見えてるだけで、実は本当は空っぽであるということですね。まあこういったことが分かったり、あるいはその現代物理学の世界では、過去、現在、未来は同時に存在している。過去、現在、未来は同時に存在しているというですね。あ、これも常識、一般常識がすれば本当に意味がわからない話ですけども、どうやら、それが真実らしいということですね。うん。だからね、ちょうど、そうそうだ、最新のブログで私ね、過去世、前世は変えられるっていうことをね、これ書いたんですよ。最新のブログでね。これも多分意味わかんないですよね。普通にスピリチュアル勉強した人ですら、これは多分意味わかんないはずなんですよ。ね。は？って過去世変えられるってなんやねんっていう ね。ね。そこは普通変えられないというふうに思いますよね。割と勉強してる人でも、いや、過去世変えられてちょっとって思うと思うんですよ。ね。けど、この物理学では、実は過去も変えることができる。と言っているわけです。じゃあ、それは何なのかと。ね。私たちの普通のこの肉体の五感の意識を超えているわけですよね。だこういったのはわけわかんないんで、けど、わけわかんないけども、ね。知的好奇心のある方は考えたいですよね。私もずっと考えたいです。そして考えるのが好きです。ね。で、たまたまね、これもあれですよ。前世は変えられるって書いてね。で、今これ、この収録するためにパラパラ読み返してたら、あ、過去を変えることができるって書いていたんで、あともうね、この本のことを忘れてましたから、これ紹介するまでね。はい。だからこの辺がね、やっぱ面白いなと思って、なんか、まあ、ですから、なんでしょうね。必要な情報が、なんか必要な時にやってくるっていう感じですよ。ね。これね、どうでしょう。あなたもご経験あるかもしれませんけども、まあ最近は本屋さんあまりね、行かなくなっているかもしれませんが、例えばね、あ、そうそう、これね、前に私、霊気ヒーリング講座ってね、やってるんですけど、最近いらっしゃってる受講生さんから聞いたんですけどね、本屋行ってね、あ、そうそう、あれだ、新宿の紀伊国屋書店です。ね、大きい本屋ありますよね、新宿の紀伊国屋ね。で、そこで、本をいろいろ見ていると、本が光って見えると。 私に必要な本が光って見える。というね。そういったことをおっしゃってましたね。これはね、すごいわかりますね。今必要な本ですね。これがね、やっぱ意識の世界なんですね。必要な情報が与えられるということですね。まあ、これがシンクロニシティと言ってもいいですよね。だからこれを単なる偶然だと捉えるのか、それとも、まあこれをね、まあ全ては必然だということで断定するのもどうかと思うけども、どうも偶然という一言では片付けられない何かがあるということですね。こういったセンス、感性ですね。これを田坂先生はもうずっと昔からおっしゃってるのが、センス・オブ・ワンダーですね。センス・オブ・ワンダー。この本にも出てきます、どっかに。でも、ずっと昔から言ってる、これは。センス・オブ・ワンダー、不思議を感じる力ですね。不思議を感じる力。元ネタは、レイチェル・カーソンという人の本です。レイチェル・カーソンの、センス・オブ・ワンダーというね、写真入りの、本があるんですけども、まあ、それが元ネタですけどね。まあ、こういったね、不思議な感性を持って、答えはわからないが、ね、最先端の科学ではここまでわかっているんだ。ということで、あとは SF ですよ。SF のような、ね、興味を持って、SF もあれ、何略だったっけ？サイエンティフィックフィクションでしたっけね。ちょっと間違ってたらすみませんけども。これも仮説なわけですよね。だから、それで映画、SF 映画もそうじゃないですか。仮説ね。私も映画時々見ますんでね。そういう SF 映画、いろんな想像力で、これから人類の未来はこうなるとかね。いろいろ言ってるわけじゃないですか。ね。まあ今は人工知能の世界になっていますけども、ね。今、もうあれですよ。人工知能との恋愛ですよ。チャット GPT みたいなやつを使ってね。人工知能の、それを使った恋愛ですね。それも多分今後出てくるし、まあこれは昔の映画ですね。10年くらい前の映画かな。ハーという映画があるんですけどね。ハーね。これはね、主演忘れた。あ、ジョニー・デップか。ジョニー・デップの映画ありましてですね。これはもうSF の映画ですよ。で、これが、人類のね、もう今後の、もう見えてきましたよね。この話が。だから人間の想像力、これが未来を作っていくわけです。ね。答えはまだわからないけども、こうかな、ああかな、というふうに考えるということが、まあ、私たちの、なんていうかな、知性ね、それを豊かにするわけです。安易に割り切って断定することを避けるのであれば、こういった本はですね、自分の、教養ですね、それを非常に深めてくれる本ですね。はい。まあ、でも、あくまで、仮説に過ぎないということを知っておくということですね。では、そうですね、もう30分ぐらい喋ってるんで、最後に、じゃあ、この本に紹介されている宮沢賢治の詩ですね。ちなみに田坂先生は、宮沢賢治が非常に、お好きなんですね。これは本に書いてませんけども。もうこれもね、以前、どっかでおっしゃってましたけどね。はい。この宮沢賢治の詩がありましてですね。まあ、春と修羅っていう有名な、ありますよね。詩がね。詩集ね。その中で、こういったことを、当時の宮沢賢治が詩にしている。私という現象は、仮定された有機交流伝統の一つの青い証明です。あらゆる透明な幽霊の複合体。風景やみんなと一緒に、せわしくせわしく明滅しながら、いかにも確かに灯り続ける因果交流伝統の一つの青い照明です。光は保ち、その伝統は失われ。という、まあ、この部分を引用されていらっしゃるんですね。まあ、ちょっと言葉聞くだけではかなり難解で難しいと思うんですけども、つまり私、という現象ね。まあ私というものは仮定された伝統だと。この因果交流伝統と言ってるんだけども、これは そのさっき言ったゼロポイントフィールドから分かれて、つまり、これは、まあ宗教的に言えば、神の分け御霊と言ってもいいですね。神道的にはね。大元の大神様ですね。宗教的にね。大神様から神の分け御霊として分かれた、その因果によってね。宇宙の根源的な宇宙意識から分かれて、私たちは個別の肉体を持ち、個別の意識を与えられ、そして個別の意識として、ね、今この地球に生きているわけですよね。で、これは伝統が、ね、今生きているというのは小さな光ですね。分け御霊としてね。で、これが、まあ、100年前後で消えていくわけですよね。消えていけば、この肉体はなくなり、この個別の意識はなくなるわけです。で、その後ですね、このゼロポイントフィールド仮説で、田坂先生の考察も加えれば、そこから私たちはこの宇宙意識、ゼロポイントフィールド意識の中に帰っていくということですね。だから、分け御霊から大元の、その、大神様ですね。宗教的に言えばね。あとは宇宙大霊。大きな霊と書いて大霊と言ってもいいですけども、そこに戻っていくんだと。ね。で、私たちは伝統のようなものと、スイッチを切る。ね。スイッチを切れば光は消える。私たちの寿命も100年ぐらい経てば消える。まるで伝統のスイッチが消えるように、スイッチをオフにすれば消えていく。けど、その電流自体はあるわけですよね。そこにね。電流自体がなくなったわけではない。スイッチを押せば、また光は灯るわけです。何もかもなくなったわけではない。しかし、私たちの肉眼には、その電流は見えない。ね。その、いわば、このあの世ですよね。電流というのはね、目に見えない次元ですね。そこにエネルギーは確かにあるわけです。ね。それが、この目に見える世界なのか、それとも、いわゆるあの世的な、目に見えない世界なのか、その違いはあったとしても、常にその電気はある。これがさっきの宮沢賢治の最後の、光は保ちと、その伝統は失われ、という最後の部分ですね。伝統は失われても、光は消えても、その大元の光は保っているわけです。で、これが宇宙、ね。ゼロポイントフィールドということですね。まあ、こういったことをですね、宗教家や、まあ、宮沢賢治もね、法華経の熱心な信者でいらっしゃいましたので、宗教家、直感的には分かってるんですよ。こういったことはね。で、それを科学でどこまで肉薄できるかということ。で、その一部の理論がこの本に一般向けに分かりやすく書かれていているということなんですね。はい。なので、単に答えが書いている本ではないわけです。それが素晴らしいわけですね。あ、だからね、まあ、打足ですけども、この本の波動は素晴らしいですよ。この死は存在しない。この本ね。この本は波動は素晴らしいので、ぜひですね、信頼していただいてですね、これは本当におすすめですので、買ってですね、問いを深めていただければと思います。はい。まあ、もっと言いたいことありましたけども、もう40分いきそうなんで ちょっとここで終わりますね。はい。まあ、また、なんか言い足りなかったことは、さっきのサブのラジオで喋ってもいいかなと思っています。今回は、田坂宏先生の著作、死は存在しないを取り上げました。これは安易なスピリチュアル量子論とは全く次元が異なる素晴らしい本です。ということでおすすめです。このマジスピラジオは真のスピリチュアル、また脱お花畑スピリチュアルをテーマにお届けしています。より詳しい情報、ちょっとブログではいないような情報はメールマガジンですね。そこで述べていますので、もしよろしければですね、ご登録いただければ嬉しいです。では、今回は以上です。ありがとうございます。